私たちを愛して十字架にかかり、3日目に生まれた主に期待しながら御言葉に来たいと思いますが、最初に1分動画を今見ていますけれども、先々週からイスラエルの歴史がありまして、先週はカンボジアの映像があったのでちょっと省きましたけれども、だから今日はイスラエルの歴史の2回目です。まもなくイスラエル覇権がありますのでね、ちょっとそれを見ていただきたいと思います。でユダヤ人の歴史って今回になってますけど、それではお願いします。
皆さんこんにちは。今日のテーマはユダヤ人の歴史2です。 BC 1000年頃、イスラエル部族に初めての王サウルが誕生し、ダビデ王、ソロモン王と続きます。ダビデ王の時代にエルサレムが首都となり、ユダヤの民族的精神的中心をなす第一神殿をソロモン王がエルサレムに建設しました。ソロモン王が死ぬと息子のレハブアムが王となりますが、家来のヤロブアムが反乱を起こし、北の十部族が彼につき独立を宣言します。こうしてイスラエルは北イスラエル十部族と南ユダ二部族に分裂します。北イスラエル王国の初代の王に就任したヤロブアム、その後王が次々と立ちますが、偶像礼拝の罪を犯し続けたため不安定な政権が続き、 BC721 年に北イスラエルはアッシリアに滅ぼされてしまい、奴隷として連れて行かれます。それ以降、北イスラエル十部族は歴史上から消えてしまいました。南ユダ王国はユダ族とベニヤミン族からなりますが、アッシリアの圧迫が厳しい中、イスラエルの神を離れて偶像礼拝をするようになっていきます。 BC586 年、南ユダ王国はバビロンによって滅ぼされてしまいました。南ユダ王国の民はバビロンへ強制連行されました。その後 BC536 年、ペルシャによりバビロンは滅びました。南ユダの子孫はイスラエルの地への帰還を許されます。それではまた、
はい。まあ、次3があるんでですね、ちょっとシリケトンボみたいになりましたけれども、一つだけ今日ねお話をちょっと補足しておきますと、北イスラエル王国も南ユダ王国もですね、どちらも偶像礼拝によって国は滅んでしまうわけですね。で、日本人は八百万の神というふうにクリスチャンになる前は多かったと思うんですけれども、偶像礼拝の罪ということに対する意識が少し弱い気がいたしますけど、聖書を見ますと偶像礼拝は最も忌み嫌われる罪であります。でそれによって滅んでしまいます。で新約時代の今はですね、まさか、初めて来た方は別としてね、クリスチャンの方で、ね、偶像礼拝は今してないとは思うんですね。まさか今日チンってやってね、お供え物してきた人はいないでしょ、ね。私たちの新年が11月に変わりましたけれども、まあ、それだから私は日本人だから1月1日はちゃんと神社に行ってきましたなんて言わないでしょ。いないですよね。いないですよ。大丈夫ですよね。偶像礼拝してないと思うんで、そういう偶像礼拝はもうやめたと思うんですね。喜んでやめたと思うんですね。でもですね、新約時代の偶像があるんです。それは神様よりも大切にするものです。場合によったら人かもしれません。神様の言葉よりもある人の言葉が気になってしまったり、神様よりも大切な人ができてしまったり、あるいはそれは、まあ、お金かもしれません。お金っていうとですね、なんかお金をたくさん、お金の亡者みたいな、そういう意味じゃなくて、お金があるとほっとし、お金がないと心配し、神様約束してくれてるんだけど、お金がなければやっぱり神様言ったけど心配だと思い、お金があれば神様がの言葉がなくてもまあなんとかなるだろうと思って安心するってなってくると、これは神様よりもお金が神様になってるんですね。お金ですね。で何かというと、神様よりも中心になっていたり、神様よりもよりどこになっているものは偶像になります。まあ、今分かりやすいから人とか物、お金を言いましたけど、他でもあり得ます ね。だからそれは偶像になります。で偶像礼拝と言ってますけれども、それを礼拝するとね、例えば偶像礼拝すると偶像に似ていくって言うんですけども、本当の神様を礼拝すると、私たちはイエス様を礼拝し、神様を礼拝すると神様に似てイエス様に似ていくんですね。主に似たものになっていくんです。私たちはね、素晴らしいことですけども、ところが偶像礼拝すると偶像に似たものになっていく。信じられないかもしれませんけども、まあ昔ある方の悪霊出しを頼まれてやってたらですね、その人は昔、いわゆる狐を日本は拝みますから拝んでてですね、どこまで本当かなと思うんですけど、ね、突然狐の格好をしてね、飛び跳ね出したんですね。こっちもびっくりしましたけども、そういうことがありました。 どこまで本当かなという気はしますけれども、私は実際それねやった時のことなんですけど、人は礼拝したものに似ていくのは確かなんです。本当の誠の神様は生きる聖書の神様を礼拝してそれに似ていくんですね。でもそうでないものを礼拝するとそれに似ていく。で、私たちが神様以外のものを新約時代、ね、人とかあるいは何かお金とか物とかに神様にも信頼してしまうと、礼拝ではなくてもそこにより頼んでしまうと、それに翻弄されたり支配されてしまうんです。そうなってくると信仰がずれていく、神様からずれていくんですね。で、これはお互いね気をつけないといけません。もし今日知らない間に神様以外のものが中心になっていたり、神様以外のものにより頼んでいたなと思うことがあったらですね、私たちは十字架があるので、今日ここで神様すいませんでしたって、本当知らない間にあなた以外を中心にしてしまったから許してくださいって言って神様に助けを求めましょう。あなたが心の中心にしっかり座ってください、もう一度あなたを礼拝して中心に置かせてくださいって言えば、神様はそこに戻してくださいます。そしたら私たちはまた再び神様の恵みと愛の中に生きれるようになりますね。だからそれをねぜひ覚えてほしいと思いますね。で、偶像があると人は神様からずれていきます。神様はイサのためを本当に愛しておられまして、今も愛しておられます。だからイサの国は再建されましたけども、ね、でも彼らが偶像礼拝した時に本当に愛していたけれども、滅ぼさざるを得なかった、愛さなくなったんじゃありません。どんなに愛していても偶像礼拝をしたら滅ぼさざるを得なくなった。それは偶像の神様の方に行ってしまったから、神の愛を彼らが遮断したからですね。で、私たちも神の愛は今も注がれてるんですね。そこを中心にしっかりとね置いておいてほしいというふうに思います。はい、それで今日のお説教に行きますけども、今日のメッセージはその神様の愛、ね、昨日アメージングレースっていうのを歌を歌って、今日コンサートでやってくださいますけども、アメディングレースの鍵はね、リッチなんですね。リッチですね。リッチライクミーってね、もっとこんな私みたいなどうしようもないもの、ね、ということですけども、神様の愛に、ね、驚くかどうかっていうのが大きいんですけども、神様の愛ってどこで極まれたか知ってますか？神の愛が一番表れるところ、それは十字架です。ね、で、十字架に神の愛がもう、ある聖書の訳では、極みまで示されたって言葉が使われてますけど、私の好きな言葉ですけど、ここに神の愛の極みなんですね。で、先々週から話はちょっとね、この聖書の今日のところの手前を話しますけども、イエス様は十字架で7つの言葉を言われました、ね、不当な裁判を受けて十字架につけられて、ね、鞭を受けて、皮の鞭を受けて、そして背中の皮を破れて荒削りの十字架につけられて、十字架にかかって7つ言葉を言われました。朝の9時にかかったんですね。普通の人は十字架は1週間から10日経って繰り死にします。もう今日は一時説明しませんね、窒息死と出血のこの繰り返しでね、もうそして最後は繰り死にするんです。で、あんまり残酷だからということで、あの残酷だったローマがイエス様の死後しばらく経ってやめたんです。これをあんまり残酷だからと、ローマが言うほどだから言うほど残酷だったんでしょう、ね、やめた歴史的事実です。だからもう本当に極刑だったんですね。で、普通は1週間から10日あるのをイエス様はたった6時間で死んじゃったんです。それほど苦しかったんです ね、苦しむ。で、ヨハネの福音書にこう死んだ後剣を刺したら、水と 血に分かれたって書いてあるんですね。でそれは、まあ、断言はできませんけど、ある説によれば苦しみが極後になると血液中の水分が水と血に分かれるようになっているということで説があります。これはちょっと確実されてませんが、断言はできませんけど、でそうだったかどうか分からないけど、苦しみの極みまでいったことは間違いないですね。だったんですね。で、一番最初に言った言葉がね、父を彼らを許してください、アバアバってね、釘打たれても呪われてもあだけられても言い返さなずに、アバーって、アバってのはお父さんって意味ね。で、いつも聞くんですけど、長崎とか九州では子供がお父さんの時は普通にお父さんなんですね。大阪だったらお父ちゃんって言うんですけど、北海道は何て言うんでしょうか。アバーっていうのはユダヤ人の子供たちが本当に親しみ込めてお父さんの時にアバーって言うんですね。だからお父さんって彼を許してあげてくださいって言ったんですね。これは一つ目ね。で、これは祈りです。で、これだけは一回じゃなくて何回も繰り返し乗ったと思われます。で、二回目が先週やった二人の強盗がいて、どっちも二人とも罵ってたんだけど、一人の人は罵ってるうちにそのイエス様の姿に目がいって、イエス様の言葉に耳がいって、先週言いましたね、ヒアじゃなくてリッスンってね、本当にそこに目が止まって心が向いたときに、イエス様のから流れてくる清さと愛と、本当にイエス様のその言葉に触れられて、彼は分かって、まあ、私を思い出してくださいってわけですね。そして イエス様は今日はあなたは私ともにパラシ今日言われましたよね。今日私はあなたを愛しています。今って ねまさにその今はあなたは私ともにパラダイスにいますって言われたんですね。これ2つ目で、3つ目はヨハネの福音書の弟子のヨハネとお母さんのマリアに、ここにあなたの母がいる、ここにあなたの息子がいるっていう言葉なんですね。十字架を中心に新しい神の家族を作られたわけですね。 で今日のところなんです。それが朝の9時から始まっていって12時まで経った時、12時から午後の3時まで、マルコの福音書にね、しましたけども、今日は33節ですね、出ますから、12時になった時電池が暗くなって午後3時まで着いた。12時から3時まで真っ暗になるんですね。でこれは日食ではありません、満月だから。だから本当に神の超自然的現象です。これは、まあ、暗黒ですね、まあ、黄泉、分かりやすければ地獄ですけども黄泉です、全く真っ暗なんですね。でどうしようか、キリストが神に捨てられたからです。でこの3時間沈黙が続いて、そしてその後にこの4つ目の言葉ですね、その後、まあ、ダダダって言われるんですけど、4つ目の言葉が、まあマルコではエロイエロイラマサバクタニ、これは、アラム語です。おそらくイエス様はヘブル語で言ったと思うから、ヘブル語ではマタイの方なんですけども、エリエリレマサバクタニって言うんですね。でそれは主婦の方に書いてみましたけども、ね、でこれはどういう意味かって言ったら、ここに書いてある、我が神我が神どうして私の店になったのですかって言われたんですね。で今日ここなんですね。でイエス様はずっとお父さん、父なる神様の時に何て言ったかというとね、アバーなんです。まあ大阪弁で言わせてくださいね、お父ちゃんって ね北海道と九州ではお父さん、ねアバーって言ってたんです。ずっとアバーだったんです。十字架に作られた時でさえアバーって言ったんです。弟子たちの教える時もアバー、祈る時もアバーだったんですね。イエス様にとって父なる神様はいつもお父さんだった、ものすごく親しい関係だった。だこの時イエス様は初めてアバって言えなくなったんです。アバじゃなくなったんです。どうしたか、神様に捨てられた、断ち切られた。これはお芝居じゃなかったんです。本当に断ち切られた。時々この後復活するので、なんかどうせ復活するじゃないかって人がいますけど、確かに復活したんですけど、十字架と復活はつながっていません。一回完全に断ち切られたんです。金曜日の3時に読みに下って、そして日曜日の朝復活している、そんだけしかないじゃないかってでしょうけど、それは時間にとらわれている人です。神は永遠なる方で、永遠に神と共にいた方がこの時神に捨てられたんです、ね、今言ってるけど正直わからない。私は神様に拾われて二度と捨てられることがないからわからない。でも神に捨てられた。でアバアバって言った人がアバって言えなくなったんですね。つまり関係が、我が神っていうのは、でも信じない人の神様って言うでしょ、神様って言いますね、信じない人。俺は神を信じないって言うじゃないですか、神ってね。でイエス様はもうアバって言うのがあったから、私の神様って言うけど、もうアバとは言えない。もう切られて断ち切られて遠い存在になってしまったんですね。で私たちは本来もともとね、そういうアバって呼べなかったんですよね。でこの時そうやって我が神我が神って言って、その後どうして私を見捨てになったのですかって言ったということは、捨てられちゃったってことなんですよ。でそれがどうしたと思う人はいるかもしれませんけどもね、これはすごいことなんです。どうして捨てられたんでしょうか。イエス様は父なる神様が2つ、1つは父なる神様があなたを私を本当に愛してくださったからです。イエス様を捨てる以外に私もあなたも救われるのではなかった。また父なる神様が一人子イエス様を捨てられたんです。でいつも私ねイエス様に焦点をしたけど、まあ、自分が父親になって分かったんですけどね、父なる神様の愛もすごいですね。うち8人子供がいるんですね。でうちの息子がなんか高校でチャペルで話した時に8人いますけど、それだけでなんかみんなにびっくりして、何人もの子が8人子供のことに驚いたって書いてありましたけども8人いるから1人ぐらいはねいいかって絶対よくありません。みんな個性が違うんですね。よくまあこれだけ個性が違うのは揃ったなと思うけど、みんな個性が違うんですけども、まあ1人いるから1人ぐらいはいいかっていうのはスペアなんてありません。8人いてもどの子もかけがえのない大切な子供なんです。スペアはないんです。イエス様は一人子でしたけども、その一人子をあなたと私を救い出すために捨てられたんですね。これねちょっと考えてみるとすごいことなんですよね。 よく、ね、言うじゃない、信じるだけでいい、ただだって、ある側面正しいんです、間違ってませんよ、ただです、信じるだけでいい、何もいりません、信じるだけでいいんですね。先週話したように告白犯罪に強盗人は最後何も返せなかったですね、献金もできなかった、賛美もできなかった、もう死ぬだけってね、でも救われた、まあ、ただその後彼の証を通してたくさんの人が救われましたけど、ね、でその通りなんだけど、実はこれ間違いなんです、ただじゃないんです、イエス・キリストの命が代わりに捨てられたんです。買い物行くときにせこいこと言うのやめましょう。今100円とか1000円が浮かんだたまにはね、1万円とか10万円って言って、ね、悲しいね、ちょっと多いこと言うと1万円か10万円しか言えないのはね、もうちょっと大きいお金みたいですけども、まあ生活感をかけて1万円ぐらいが分かりやすいかなって、中学生もいるからね、1万円ぐらい持っていく、1万円って中学生にとっては大金ですよね、最近の中学生時々分からないけどね、でこうね、持ってで1万円出して買おうと思ったら1万円の価値ならもう買うでしょ。このお水に1万円出す人いないでしょ。私の着てるこのスーツに1万円出す人いないでしょ。わかるでしょ、一目でそんな価値がない。さっきの特別賛美に1万円出す人いるかもしれない、ね、でも価値があると思ったら出すでしょ。うんと悩むことあったとしても出すでしょ。で10万円ぐらい価値のあるものだったら1万円でも喜んで出すでしょ。父なる神様は、まあ、これ買い戻して、あの贖いってのは買い戻すって意味だからね、あなたのためにイエス・キリストの命を払ったんです。一人子のイエス様を神なのに捨てて断ち切って、分かりすますが読みなんですけど、まあ、地獄に捨てて断ち切ってあなたを買い取った。知ってた、ものすごい価値があるんだよ。神様はそれほどあなたと私に価値があるって言ってくださった。自分もまあそうだし、お互いそうなんです。あの意識を変えましょうね。あなたはイエス様の命が代価に捨てられた人って、お互いに、自分もそうだから、いつも鏡に向かってね、君はこうやって尊いよって言ってあげてください。イエス様が、父なる神様がイエス様の命を捨ててあなたを買い取ったから、でお互いそうですから ね、これは父なる神様なんで、イエス様もどうしても捨てになったんですかって言ってますけども、実はもう分かってたんです。それしか道がないことはもうゲス様で祈って受け取ってたんです。じゃあなんでこう言ったかというと、これは本来私たちが叫ばねばいけない叫びだったんですよ。本当は私たちが本当なら黄泉に捨てられていくときに、あ、ね、だからイエス様って父って言わない、わあ神としてない、わあ神どうして私も言ってたんですかって言ったら、私たちは簡単ですよね、罪のためとおしまいですね私だったら ね、でもイエス様は罪のためじゃないんです。私たちの身代わりなんですよね。で本当はこれ私が叫べなきゃいけない叫びをイエス様が神に叫んでくださって、イエス様は分かってた、これ以外道がないって。だからそう叫んでるけど、本当にイエス様は十字架を取って神に捨てられたんですね。これはね、ちょっとね、私説明はしてますけどね、正直にね、ちょっとすごい世界です。だからアメイジンググレイスなんですよ。もうアメイジングですよ。もう言葉にならない、もう言葉にならないグレイス、恵み、そこまで愛してくださったんですかってことになるわけです ね。でこの時イエス様をそうやって叫ばれて読みに下ったんで、そしたらね、これさっき言ったヘブル語ではエリだから、彼らはイエス様はヘブル語で言われたんでしょう。エリって言ったんでエリアと間違えた、ね、それでエリアってのは旧約聖書に出てくるすごい預言者で、困った時に旧約では叫んだらエリアが助けに来てくれる、神様の使いとして、そういうふうに言われてた旧約の時代ね。だからここで、ね、エリアが助けに来るから見ていこうよって言って、こう水分同士を持ってきたんですね。で、まあ、これは今日はもう詳しく説明しますよね。水分同士をつけてヒソプにつけて差し出したで、こうね、願い身のぶどう酒は受けなかったけど水分同士を受け取った、覚えてますか。苦みのブドウ酒は麻酔の役をするけど拒否されて、水ブドウ酒はヨハネの福音書では私は乾くって言ったけど、まあ、いろんな意味があるけど、一つは本当に乾いてた。乾いてるとき皆さん酢を飲んでみてください。やらなくていいよ大変なことになるからもっとカラカラになるんですね。水ブドウ酒だけは受け取ったんです。そしてその後大声を叫んで、まあ、死ぬっていうか黄泉に下るんですけども、つまり苦しんでる、もっと苦しみもそこまで行ったんですね。そして大声で叫ばれて、 引き取られたって、この大声は2つある、ヨハネの福音書と完了した、イティとフィニッシュ、ルカの福音書によると別れを見てになりました。でちょっとルカを今日は見たい、ルカの方今日はね、ルカの23章の44節出ますかね、ありがとうございます。ルカの2章の44、ここからです、ね、45、46節をお願いします。46節 ね、イエスは大声で叫んで言われた、父を我が霊を見てみたれます。面白い子で再び父をって言ったんですよ。本当に神に捨てられて、神に捨てられて、もう読みに下るときに我が身って叫んだんですね。でもう捨てられてるんですよ。でもう一度その捨てられたところからイエス様はアバーって、で我が霊を見てみます。もう捨てられたけど、その捨てられたね、それも全部あなたにもう一度任せますって言ったんですね。で誤解しないで聞いてくださいね、誤解しないでね。イエス様は復活されることを信じていました、信じていましたけども、本当にこうもう最後十字架にね、こう十字架で死んで読みに下るときに、もう復活できると信じてましたけれども、我が霊を見てみたりますってときに、何かって言ったら、もうもう一度アバ、お父さん、私の知ってるお父さん、あなたはお父さんだったね、この霊を委ねますって。もしあなたがこのまま地獄にずっといるって言うなら地獄にいたっていいです。あの、誤解しなさい。復活することよく知ってたんですよ。知ってたんだけども、もしそうしようならそうなってもいい。もう全部明け渡します。父なる神様、どんぶあなたに明け渡しますって言ったんです、これ。イエス様は全部明け渡された。で、大事なことがある。イエス様復活したんですけども、イエス様は自分で復活しなかったんです。イエス様がしたことは、ひたすらね、低くなられたんです。神様だったわけでしょ。聖書の神様ってのはね、天地万物を作った創造主で、時間も作ったんです。私たちは三次元にいるから時間がの中に縛られてるけど、時間を作った方なんです。その方が人になった時に時間の中に入っておられたんですね。で、神様は偏在でしょ。偏在ってわかりますか。偏在って偏とこって意味じゃないですよ。偏在ってのはどこにでもいるってことね。どこにでも存在できるのに、あの時断定パレスチナのあの場所に来られた。つまりもし今日ね、ここで皆さんを閉じ込めてですね、残りの生涯はこの場所から出てはいけませんと言われるとね、そのうち誰か気がおかしくなる人が出てきます。神様は全く世界、全世界、全宇宙を食べたのに、あの時あの場所に来られて、時間を作った方に時間の中に入ってこられて人になったんですよね。これ考えたらすごい幻想ですね。まずそうでしょ。でしかも少女マリアから生まれて、もう今日は説明しませんね、マリアから生まれて、そして人間になって30年間は両親と人々に仕えたんです。神の子なのに一切それ言わないで、これもすごいですね。その後交渉会に入って3年経った時に、全く罪と関係なかったのに罪そのものになって十字架にかかって神に捨てられたんですね。で考えたら、神なのに人になって、罪がないのに罪の責めと罰と裁きを受けて、最後は神にまで捨てられて黄泉に下って、下に下に下に下になんですね。ほとんどの宗教は上に上に上に向かっていこうとする。人は上に上に上に向かっていこうとする。でもイエス様は神なのに下に下に下に下に来られた。そして最後に水部同士まで受けて、その下のもっと下まで行かれた。どうしてわかりますか。私たちがどんなに最悪まで落ち込んでも、どんなに失敗しても、どんなに汚れたものだったとしても、その下に神の手があるんですね。あの、昨日言ったように、塵のような私を愛してくださったってことを佐川さんがおっしゃってくださったんですけど、私も非常に感動したんですけどね。なんかこう落ち込んでる時に、人だったらね、大丈夫だよとかね、君のこんないいとこあるじゃないかってあげますけど、神様はそうじゃなくて、落ち込んでね、おとといか、ね、こう落ち込んでる時に ね、そうだよ、君は塵だよって言われて、もっと落ち込んでてね。でもそれはね、そんな陳のままで愛してくれるってことを言われたって、なんかすごい感動したんですよね。もっと悪い、その最悪のまま愛されるっていう。愛されるってのはね、上から愛してくれるんじゃなくて、本当にイエス様はそこまで来られたんです。結婚式の時によく言うんですけどね、結婚式の時に、許し合うことと同時に、ある人によく言うんですね、苦しみを一緒に担ってほしいって。楽しいこともいっぱい一緒に楽しんでほしいけど、苦しいとき、痛いとき、悲しいときに一緒になってほしい。本当に愛する人は、本当に愛する人は、最も苦しいとき、痛いとき、そこに一緒にいるんです。それを一緒に担うんですね。 で、イエス様はなぜ十字架であなた方が苦しんで黄泉まで下ったかって言ったら、我々は本来黄泉にいる存在なんだけど、そこから引き上げたわけですね。で、黄泉に今度下った。で、その時に何が起こったかというと、神殿の幕が上から下まで真っ二つに下げたんですね、これね。で、神殿の幕ってものすごく分厚いんです。で、1年に1回だけ大食大日っていうのがあって、ユダヤ人の祭司が、祭司いっぱいいるんですけど、その中に1人だけ大祭司がいて、その人1年に1回だけ、このユダヤ人でね、1年に1回だけ、ね、みんなで悔い改めして断食するんです、ね、すごいと思ったけど、ある人は言いましたね、1年に1日だけ断食して罪を許してもらうなんてずるいって言ってましたけど、大食大日だって、そしてその死聖所って言ってね、聖所ってのがあるんだけど、死聖所ってのは大きな幕があって、その中に神がおられるっていう場所があるんです。1年に1回だけ大祭司がその大食大日にユダヤ人を代表して1人だけ中に入って悔い改めして、それ神様と交わる。そうだった。ところがこの時その幕が真っ二つに切れたってことは、十字架によってどうなったかって、私たちがいつでもどこでもどんな時でも神のもとに行けるようになったんですね、悔い改めさえすれば。だから今日ここでイエス様と交わる、さっき賛美しながら死に触れられる、特別賛美を聞きながら心に触れられる、聖書を見ながらイエス様と交われる、どこにいてもどんな時でも交われる。教会だけじゃありません、あなたがどこにいてもです。周りが偶像だらけの中でさえ、私たちがそこで神様に目を向けていくと、そこで交われる。どうして？十字架があるからなんです。この十字架って、私たちはいつでもどこでも死と交われるようになったんですね。そうですね。で、今日はね、これクリスチャン向けなんですね。伝道会ならここでガッといくんですけども、今日はクリスチャンなので、もうみんなよく知ってると思うんです。さて、この時なんです。で、私たちが本当にイエス様を愛して、この愛に感動してね、本当にされた、本当に賄われた、もう価値もされて、イエス様の子になったって言って喜んで、神様の子に感動していきますね。そしたら皆さん、自分もイエス様を愛してイエス様についていきたいって思いませんか？そう思ってない人はね、まだ神の愛がよく分かってない。祈ってください。もっと神の愛を分からせてください。私が分かるように神様の愛を教えてくださいって祈ってください。分かります。これは御心にかなってるから、必ず答えられるから。で、愛が分かってくるとついていきたいと思うしね、愛されると愛を返したいと思う。本当についていきたいと思う。で、ついていき始めると、小さな十字架が始まるんです。私たちのはエス様のように誰かの代わりは絶対できません。本質的に違いますが、小さな十字架が始まるんです。妻に夫に従ってくれないかとかね、立派な夫じゃなくてね、立派じゃないけど従ってくれないかとかね、夫にですね、でね、奥さん愛してくれないかって、ね、全然言うこと聞かないけど愛してくれないかとかね、子供にですね、親に従いませんかとかね、とんでもない上司だけどね、ちゃんと従ってくれませんかとかね、始まるんですよ。神に導かれた場所に行ってごらんなさい。必ず訓練される人がいますから。なんて神様愛してくださってるんでしょうね。十字架が始まるんです。その小さな十字架、ね、そしてその時に、さっき言った言葉で言うと、イエス様は自分で復活しなかった。イエス様はただただ下に行って別れを見て委ねて、もう全部それで、もしここにいろっていうのはそれでいいですって言った。そしたら父なる神様が、ちょっと詳しく言うと、父なる神様が聖霊によって復活させたんですね。同じことがあなたにも起こるんです。本当に私たちが十字架を引き受けて、まあ、助け、聖霊の助けによって、まあ、というか従い切ると、従っていくと神が復活させてくださるんですね。結構皆さん自分で復活したがりませんか？ここまで私は夫に従ってきたんだ、もうそろそろ私の出番があってもいいと思うわ、ちょっと一言私も言った方がいいと思うわって復活しませんか？ここでアメンって言うとまずいと思うんですけど。ありませんか？自分で復活しようとするんですよ。イエス様は自分で復活されなかったんです。あのカルバリで神に捨てられた時に、最初はどうしたとでも捨てたんですかって叫んだん、私の代わりに。最後はもう一度アバって言って、全部任せますって、全部あなたに委ねますって言って読みに下ったんです。神様がその時復活させたんですね。でね、皆さんね、皆さんにも小さな字がある。みんなそれぞれ違うんです、ね、人の隣の証拠が多く見るから隣を見ないで、 あなたがイエス様に言われているその十字架を本当に引き受けて歩んでいくと、やっぱり、ああでも神様の助けを借りて、神様の助けを借りて、本当に主の助けを借りながら、主にすがりながらその十字架を担っていくと、神が必ず逆転させてくださるんですね。で実はね、これがすごく大きなところなんです。で奇跡って本当に起こるんです。必ず起こるんです。でも奇跡はどこから来るかというとね、十字架と復活から来るんだね。100時間祈ったから来るってことじゃない。たくさん祈ることはとってもいいことですから、誤解しなさい。たくさん祈ることはとってもいいです。断食して祈ることはとっても大きな恵みです、ね、でも十字架から来るんです。私たちがこの本当に主をくださる、主を愛して従っているときに受けるその日を、神の恵みをってしていくときに、主は必ず復活させてくださるんですね。だいたいね、遅いんですよ。もうそろそろいいんじゃないって思うとですね、主がニコッと笑えてね、もうちょっとって言うんですね。そしてね、私たちがもう分かりましたって、ああ父よ、ね、神様もうお好きにしてください、もう任せますって本当に明け渡したときに、神の時が来るんですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。で私、日本の国にその復活の時が来る足音がもう始まっていると本当に思っております。で殉教というのは一番それが分かりやすいんですね。私殉教の本書きましたけど、本当に命を捧げているんですけど、その後に殉教地でリバイバルが起こっているでしょ。これも歴史的に証明しません。で日本だけまだだから、これから日本でそれが始まりますけど、その時に殉教者と一緒にこの地上で本当に主を明け渡しますっていう人をね、神を探しているんだと思うんですよね。賜物がたくさんあることがポイントじゃありません。賜物は主がくださいます。安心してください。能力があることがポイントでもありません。能力がある人喜んでください。用いられます。でも本当にそれを明け渡した人ですね、主のおっしゃるところにね、その時に来るってことはね、知っておいてほしいと思いますね。何度か話しましたけどね、長崎教会の牧師の一人がね、教会が大好きでね、私がお母さんがちょっと介護が必要になって、お父さんももう高齢者だから介護しなきゃいけないから、介護に家に帰った方がいいんじゃないかなって言ったらですね、怒ったんですよね最初ね。木原牧師はそんなに私にいてほしくないのかって言ってね。ところがですね、神様から断食して、教会断食した時に示されたんですね、家に帰りなさいって。で私の家に来ましたよね。神様からこう示されたって、お母さんの介護をすることが自分の今の使命だと思う。だからお母さんはとっても愛してるんだけど、彼女にとっては十字架だったんです。ですが、誤解じゃないけど、お母さんはとっても愛してるから、お母さんの世話するの嫌じゃないんだけども、彼女は教会が大好きだったんで、牧師だから、彼女の考え、牧師は教会にしっかりいないといけないし、ね、っていう意識があったから、の主に言われたからそうやったんで、それで彼女は何しようだったら、日曜日の礼拝を家でオンラインし始めた、お母さんと一緒に。お母さんがそうしないと礼拝できないから。で、ある人にとってはね、別に問題ないけど、彼女にとってはこれはものすごく良かった。牧師の私が日曜礼拝を出ないなんて考えられない。でもそれを捨ててお母さんと一緒に家でオンラインをした。そして午後その自分のところで礼拝をして、その後夜長崎に来て、であと月から金までお母さんと、あ月からどうまでかお母さんとお父さんに仕えたんですよね。半年と思ってたら4年かかったんですね。神の時は遅かったですね。半年と思ってた、半年過ぎた頃にちょっとつぶやきが出ましたけども、持ち直して最後まで感謝して全うしましたね。最後告別式の時に私は祝福しましたけど、これは本当にあんなに臨在に備えた告別式はそう多くはない。それで一番ネックだったお父さん、かたくなに拒んでいたお父さんが移動席の一番前のところで、もう会場中に響き渡る大きな声でキリストを信じて告白したんです。感動しましたね。忘れないですよ。で最初お嬢さんと言ってんでしょうか、 ご高齢のお嬢さん、ね、最初信じれなくてね、本当かなと思って、次の日もまた祈ったの。で本当にその後変わりました。その人のお家で家庭集会を喜んでさせてくれて変わっちゃいましたよね。どうして？自分の十字架を全うしたんです ね、まあ、今次の十字架とね、神に祈りながら戦っておられる最中ですけども、人によって違うんです。みんなだから人のを見てああだこうだと思うのに、あなたに神様が導かれる、本当に主を愛して従っていくと来る十字架があって、と思うことがあるけれども、それをね全うしていくとね、必ず神の勝利が現れるんですね。必ず勝利が現れます。 これをね、ぜひね、覚えててほしいと思います。で、あのイエス様は十字架にかかって私のために死んだって、私はいつでも神様と交わります。この恵み、まずね、なんという恵みでしょうね。そして私たちが本当に消費していくと、小さな十字架が来るけど、神様の助けをいただいて、助けをいただいて全うしていくと、必ず復活が来るってことをね、覚えててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちの祈りに応えてくださり、素晴らしい恵みをくださいますけれども、イエス様、本当に十字架の恵みをありがとうございます。私たちがこの十字架の恵みの中で本当に神様と交わりながら、主がおっしゃる、十字架を喜んで引き受けて進んでいくことができるように、聖霊が助け導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってほしいと思います。天の様、一人一人の心の叫び、願いに応えてくださり、自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対した人のこと、私様、健康の問題、経済の問題、導きのこと、私様、人間関係のこと、その一つ一つにあなたが具体的に手を伸ばして癒して、解決して、あなたの明確な導きを、答えを与えてください、解決を与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。イエス様によって心と体を治れ。イエス様の名によって喉に触れてください、喉を癒されよ。イエス様、腫瘍、ポリープ、がんに触れてください。聖霊の火によって焼き尽くして完全に取り除いてください。キリストイエスの名によって命ずる。腫瘍、ポリープ、がん、消えてなくなれ。イエス様、イエス様の名によって命ずる。イエス様の名によって腫瘍、ポリープ、がん、消えてなくなれ。聖霊様、その人の今傷んでいる部分に触れて、あなたが手を置いて癒してください。ハラパラパラスンドル、その必要があります。どうぞその人の必要を、天の窓を開いて豊かに備えてください。導きを求めている人がいます。どうぞ明確に示してください。恐れることはありません。私を第一にして進みなさい。その時あなたの道ははっきり、実はもうあなたは分かっています。愛する子よ、安心しなさい。私を選んだ時、私は必ず守りと助けを与えるとおっしゃいます。背中の痛んでる方、背中と腰がすごく痛んでる方、イエスさんというのは腰と背中を癒されよ。腰の痛み、その根本の原因に向かって目指る、消えてなくなれ。癒されよ。バラバラバラバラ、イエス様ありがとうございます。感謝いたします。バラバラバラバラバラ。許せない人がいて、今会ってないからいいんだけど、また会ったらこうなんか怒りがこみ上げてきてしまいそうだと思った人ですね、できるだけ考えないようにしてるんですけども、そうじゃなくて、その人のことを思い浮かべて、許しを宣言しなさい。感情は伴いませんけど、許しを宣言して、そしてその人のことを祝福しなさい。で、そして主に叫びなさい、許す心、祝福する力をください。そしてとにかく告白していきなさい。あなたのそのそれがある限り、ある祝福を受けれません。で、神様、あなたは実はその人との関係を通して、あなたは今考えてもない何か計画を持っておられます。だから許して祝福しなさい。その時に和解だけではなくて、何か新しいことが開かれます。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。